青森健やかナビ生き生き健やか。コメンテーターは弘前大学大学院医学研究科 COI 研究推進機構教授の村下浩一先生です。ゲストはフォト柴田代表取締役社長柴田康夫さんです。柴田さん、村下先生、どうぞよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、今日は柴田さんにですね、写真館経営をされているので、その辺のいろんなところをお聞きしていきたいと思ってるんですけれども、まあそういったお話の前に、まず柴田さんご自身についてちょっとこう教えていただきたいなと思ってるんですが、自己紹介をお願いしてもいいでしょうか。
はい、はい、柴田康夫と申します。はい、はい、50歳、はいはい、昭和42年生まれ、
はい、
はい、なるほど、青森市出身です。で、まあ簡単な経歴を申し上げますと、はい、東京の大学ですね、中央大学商学部、はい、4年で卒業しまして、
あ、よかったです、はい、
で、まあ、その後サラリーマンを東京で3年ほど金融関係ですね、はい、まあ、今カメラマンっていうか、まあ写真屋なんですけれども、全く畑違いのところに、おりまして、はい、で、まあ、3年ほど勤めた後に U ターンして家業ですね、柴田一騎写真館っていう、まあ、うちの親父が経営したんですけども、はい、戻ってまいりまして手伝い始めたと。でその後、まあ、3、4年ほどで有限会社フォト柴田っていうことで勝手に自分が社長になりましてですね、そうなんですよ、設立しまして、はい、まあ、会社になってからは20年以上経っております。
なるほど、
はい、で現在はもう一軒幸せ写真スタジオクローバーというお店をやっております。はい、
なんで金融会社なんですか。
まあ、ちょうどバブル時代だったですね。
あ、当時
、はい、はい、そうなんですよ。で周りの人間が、まあ、就職活動していく中で、3社とか4社とか内定もらってるんですよね。でほとんど、まあ、はい、金融関係とか証券、はい、保険とかなんですよね。で私は、まあ、いずれ青森帰ってカメラマンになるんだろうなという感じはあったんですけれども、周りがそうやってるのを見るとですね、なんか羨ましくないですよね。いや俺もと思ってですね、就職ということを一回して、まあ、親も自由にしてくれたというか、他の畑の仕事とかもしてみた方が、まあ、見聞見識広がるんじゃないかっていうんで、役に立つことはあるんじゃないかっていうんで、自由にさせてくれたっていうのが、まあ大きいですね。
ちなみに柴田さんって、はい、写真の技術っていうか、はい、どこで、学ばれたんですか。
そうなんです、よく言われるんですよね。専門学校とか出てるのが通常なんですけれども、私はですね、全くそういう経歴がなくてですね、はい、まあ、家業が家業なので、もう小学生ぐらいから一眼レフのカメラ持ってますし、まあ親父からね、使い方ぐらいは教わってある、なので、まあ帰ってきて地元で始めるって言っても、そんなね、はい、ゼロからではない、であとは横のつながりでね、いろいろな業界内の上手な人だとかに教わったりとかしながら、仕事していく中でだんだん身につけていく、っていう感じでしたね。
じゃあ逆にその違う業界にいたこととかが、今すごくそのお仕事に生かされてっていうところもすごくありますよね。
あると思いますね。特に喋りとかに生かされて
ます。そのフォト柴田さん、まあ、柴田一騎写真館がね、はい、を勝手に会社にされたとおっしゃってますけど、じゃあすごくその歴史ある写真館さんでいらっしゃるんですよね。
そうですね。まあ、創業が明治2年なので、
すごいね。
まあ、県内ではおそらく1番か2番に古いんじゃないかなと思ってます。初代のじじいさんの、がですね、函館って写真が伝わった地みたいなことで言われてるんですけど、まあ函館の方で、イギリス人かなんかにですね、写真術を教わってきたと。
なんか歴史を感じる。
すごいね。
で、その方が、まあ創業されて、じゃあ今柴田さんが何代目でいらっしゃるんですか。
私5代目です。
5代目。は
い、すごいね。5代続くってことだから。ね、なんか写真のこう歴史を学ぶような感じがしますね。
柴田さん、こう、写真館で写真というと、はい、例えば本当に七五三とか、あと成人式とか、こう人生のなんていうんですか、節目節目、こうライフイベントって言えばいいんですかね。そういったこう、なんか特別な写真撮影ってイメージがあるんですけども、はい、こう実際のところ、日々どういうふうに写真館ではお過ごしになってるんですか。変な質問。
まあ、おっしゃる通りですね、すごく季節商売的なところがありまして、10月11月七五三で忙しい、1月成人式、3月卒業、4月入学、それ以外は暇っていうですね。
そんなことは何も、
まあ、そんなような感じで、しかも1回行くと、まあ、いくらかかるかというと結構数万円かかったりとかするのが写真屋さんなんですけれども、 それだけじゃもったいないなっていうか、うん、私がこういろいろ写真撮っていったりして感じていく中でですね、普段の可愛いお子さんの姿だとか、お誕生日にお洋服を買ってその記念に残しておきたいとか、ちょっとした記念写真っていうのが、
なるほど、
うん、まあ、昔はあったらしいんですよ。あ、うん、まあ、誰もカメラ持ってない時代ですよね。
あ、そっか、なるほど、はい、
すごくね、小さいこの今の L 版っていう写真の半分ぐらいだとか、はい、そのぐらいの写真の昔の写真っていうのは結構残ってまして、うん、で裏を見ると柴田一輝って書いてた
り、
そういうのも、うん、持ってきてくれる方が結構いるんですけど、
あ、そうなんですか、
う
ん、
そういう、まあ、写真をですね、ちゃんとプロの手で綺麗に残していくっていうのも、これは我々のですね、仕事の業界の使命なんじゃないかなと思うところもあって、今氾濫してるじゃないですか、写真が。
そうです、誰でもいつでも、もう、はい、
スマホで撮れる、
その場で、
ね、それはそれでいいと思うんですけど、まあ、この間大震災なんかあった時にですね、紙の写真の汚くなっちゃったやつとかを洗ってあげてっていうようなボランティアをね、うちの業界の若い人がやったりもしたわけなんですけれども、紙としてやっぱりすぐ見られるっていうものを残す、しかもこう七五三だとかそれだけじゃなくて、こう毎年ですね、誕生日だとかそういう時に記念にして残しておくとですね、それをふとした瞬間に見たりするとこう幸せな気持ちになれたりとかするんじゃないかなと、はい、そう思ってやってます ね、
やっぱ今話聞けば、やっぱり私たちも後から思ったらね、もっと残しておけばよかったって思うことも結構あって、
そうですよね、
なんかその折々に
若くて美人だった、美人だったって言ったら怒られるんですけど、
誰のこと
私もよく思います。20歳の頃お父さんすごいかっこよかったんだよって言っても誰も信用しないですからね。
あ、その証拠となるものをね、
そう
きちんと残しておくっていうね。
はい、
まあ、そういうその個人相手のお仕事もそうですけど、そうじゃないこう他の分野でもいろいろご活躍なんですか？
そうですね、まあ、ほとんど、まあ、そっちのスタジオ撮影が半分ぐらいなんですけれども、まあ、例えばですね、今やってるものとしては、はい、プロバスケットボールチームの青森ワッツのオフィシャルフォトグラファーっていうものをやってますね。
え、それはどうしてなんですか？
これはですね、はい、悪い先輩に誘われましてですね、
あれ？
あ、って言って怒られるんですけども、まあ、元の BJ リーグっていう会社の社長してる東さんっていらっしゃるんですけど、はいはい、その方が、まあ、青森にワッツというチームを作ろうってなった時に、まあ、招集されたと。
あ、先輩でいらっしゃるんですね。
194センチの先輩なんですけど。
ああ、そうなんですか。へえ、まあ、学生時代の
ですか？そうです、そうです。あの、中学高校時代のバスケ部の。
そうなんですか。
一個上の先輩です。
そういう、じゃあ、地域の、まあ、今本当にまさにこうみんなで盛り上げていこうとしているそのスポーツチームのに関わってらっしゃったりとか、
うん、そうですね、
他にもなんかさまざまな場で、
はい、そうですね、ここ5年くらいやってることなんですけれども、青森県内 の、 あの、はい、例えばタレントだとかモデルだとかを志す女の子、女性の写真をですね、108人撮影して写真集にして出版するっていうですね、
はいはいはい、
ことをやってますね。
ずいぶん話題になりましたよね。
話題になったね、
いろいろですね、メディアの方にも取り上げていただきましてですね、ベストセラーランキングでも上位に入ったりですとか。
すごいですね、
はい、
それはもう今で何年ぐらい続けてらっしゃると。
今年5年目で、
そんななりますか、
はい、9月にですね、5冊目の写真集を出版したということです。
やっぱこうそのスタジオにいらっしゃるだけじゃなくて、いろいろ外に出かけてのお仕事もね、すごくされてるっていうことですよね。
ですね、いろいろやりたいんですよね。
あ、
はい、ずっと部屋の中にいるとですね、暗い性格になりそうなんです。
そうなんですかね。すごくね、ご活躍みたいですよね。
あれですね、柴さんのお話聞いてると、写真館のイメージってどうしてもこうライフイベントの時にこう集中的に撮るっていうイメージあったんだけど、結構幅広くいろいろ活動されてるんだなと思いましたね。
あ、まあ、そうですね。いろいろ、まあ、広告関係の撮影もしてますし、あと卒業アルバムの制作もやっておりますし。
そうですよね、はい。こう、あの、最近は生前遺影って言うんでしたっけ、うん、
はい、
あの、お亡くなりになる前に、はい、お葬式とかに使う写真を、あの、撮っておくっていうことも増えてきてるって聞いてるんですけど、はい、
これもですね、あの、終活っていう言葉が昨今、はいはい、言われるようになって、
終わり活、ね、
終わり活、
はいはい、
で、その中でですね、結構撮る方が増えてきているわけなんですけれども、まあ、あの、普通ですね、葬儀写真って言いますと、はい、あの、スナップ写真、お手持ちのスナップ写真持ってこられて、これに、あの、黒い紋付きを着せて、家紋はこれで、 って言って、背景切り抜いてっていうものが、まあ、出来上がるんですけども、そうじゃなくて、ちゃんとですね、その方の、自然な表情で、後世の子孫とかに、いい思い出をですね、伝えていけるような、そんな写真が欲しいんじゃないですかっていうお話をされますとですね、大体のことがそうだよね、じゃあ撮ろうってなるんですけど、まあ、それでもですね、若い時の写真がいいんだよね。
あまりにもこうかけ離れた。そうそう。
いう方もまあいらっしゃるんですけど、大丈夫なんです。今ですね、今の技術をもってすればですね、シワの一本や二本どころかですね、結構若くなりますね。
あ、そうなん
ですか。そういうそうか、ちょっとした、ね、ちょっとした、はいはい、まあ修正って言えばいいのかしら、を施すこともできて。
そうですね。
あ、そうなんですね。
まあ、もちろん、別人にしちゃいけないんですけども。
まあ、そうですよね。は
い、その方の、印象をそのままですね、いい形で、伝えるような修正ということなんですけど。最初からそうやってお見えになる方もすごく増えてますし、
そうなんですか、
照明写真撮ったついでに、あってね、今日髪もセットしてきて、ね、いい感じじゃないですかってね、せっかくだから撮っておいた方がいいじゃないですかなんてね、言ったりすることもありますけれども、
そっかそっか、それはでもいいきっかけかもしれないですよね。
やっぱりね、顔は人の生き方、生き様っていうかね、人となりを語るっていうか、後世にやっぱ自分の子孫とか、まあね、関係した人たちやっぱ、私はこういう生き方をしたんだぞと、やっぱ残すってやっぱ大事ですよね。
ね、皆さんに見てもらいたい写真を撮っておくとかね、用意するっていうことですよね。
まあ、それ大事なことだと思いますよ。
ですよね。と柴田さん、青森市花園に、写真館があるとお聞きしてるんですけど、その10年前に浜田に新しくお店を作られたということで、
はい、青森市浜田にドリームタウンアリーというショッピングモールがあるんですけども、はい、そこの、真ん中の建物の2階に幸せ写真スタジオクローバー
を、はい、10年前に、
そうですね、
何か思いとか、そういったものは終わりになったんですか。
はい、先ほどちょっと触れたんですけれども、ちょっと敷居を低くしようかな。ここのお店ですね、非常に入りやすいお店になってまして、常にドアが開いている。で、入るとすぐギャラリーのようになってまして、アルバムの見本ですとかが展示してある。なので、勝手に見て、じゃあねって帰っても別に。
こういう写真撮ったら大体、予算これぐらいで大丈夫なのかなっていうことも、こう見ることができるっていう。
できます。明記してます。
そうなんですね。そこが、10周年ということで。
はい。10周年ということで、キャンペーンですね。ちょっと。はい、お安くしているんですけれども、写真写すのたくさん写すんですよ。例えば赤ちゃん写しますと、何十回もシャッター切るんですけど、いろんな角度から、いろんな衣装着たりとか、それをですね、収録した写真集アルバムっていうのを販売してるんですが、これが A4 版の8ページ、12カットから15カットぐらいの写真が収録されるんですけど、これ通常4万円で販売しているものなんですけど、こちらをですね、なんと半額。
いいんですか。
いいんです。
いいんですか。言っちゃっていいんですか。いいんです。ここで
業者が泣いてます、うちのアルバム編集業者が泣いてますけどね、いやいや頑張ってくれたんですけどね。
あら、それを今だとっていうことなんですよね。
そうです、年内。
そうなんですか。はいはい、あららららら。
七五三なんかでも、普通に立って気をつけしてる写真だけじゃなくて、
そうですよね、
撮影の時もね、結構自然な感じでお話しながら、遊びながら撮ってるんですよ。
そういうね、いろんなじゃ表情を、見ることができるっていうことなんですね。本当そうですよね。でも本当子供の写真とかだと特にこう、本当後々、まさにその泣いてる写真とか、もう当時はね、親としたらこう、あたふたするんだけど、もういい思い出になって懐かしいなってことになったりしますよね。
と思いますよ。
はい、そうですか。あと、写真展をされてるとお聞きしたのですが。
はい。同じ建物の中の1階ですね。前、お洋服屋さんがあったんですけど、そこの空いた区画でちょっと何かやってくれみたいな話があって、今、写真展ということで写真展示してます。
ずらっと。
ずらっといろいろですね、七五三成人式、結婚式、で、先ほどお話しした青森ガールですね。
そうなんですか。はい。そういったのをじゃあ、ちょっと一度にパッとこう見に行ける今、機会があるっていうことなんですね。素敵ですね。何か、イベントとかがありましたら、お知らせいただきたいと思うんですけども、いかがですか。
はい。ですね、全く今度、仕事と関係ないこと言ってもいいですか、ね。
大丈夫なんです。
はい。私は、青森未来ライオンズクラブっていうのに所属してて、婚活パーティー。はい。私、婚活パーティーっていうことを、結構やってまして、
そうなんですか。で、
このライオンズクラブに入る前にももう主催っていうか力を入れてる 分野なんですけれども、
まあ、それもちろん今青森県、まあ、まあ青森県だけじゃないですけど、うんうん、あのやっぱり行政も今ね力入れてるってあるじゃないですか。
大事よこれ。
そう、それを本当にその柴田さんご自身としてもやろうみたいなところが終わりになる
んですね。そうですね、あの一緒にやる仲間がもちろん、ね、いてやろうよっていう話でですね、まあ、ライオンズクラブに入る前もこう、はい、うん、なん幾度となくやってまして、講師で呼ばれたこともあるぐらいですよ。
ここにちょっと
県の授業で、
なるほど、そうなんですか。
そうです、レジェライオンズクラブに入って今回8回目です、は
い、わすごい。
ライオンズクラブとしては
すごいですね。
その前に10回ぐらいやってますけどね。
そうなんだ、すごいです。
で今回は11月の11日、はい、
11月の11日に、
はい、来週ですかね、
はい、
に、ジャルシティ青森っていうホテルがあるんですけど、そこの1階レストランで、はいはい、開催します。
あ、そうなんですか、はい、これまあまあもちろん事前のお申し込みとかをして、
そうですね、
はい、その、青森未来ライオンズクラブの方にお問い合わせをすればいいということですか。
はい、はい、ホームページとかフェイスブックがありますので、
はい、
申し込みがですねギリギリ今日までなんですけれども、うん、定員に達してなければ明日までという感じにもなりますので、
はい、はい、
ご興味があればぜひ。
そうですよね、ぜひ婚活パーティー11月11日に開催される、は
い、まあ、婚活っていうとちょっとあまりにも
な
って、
は
い、そこまで困ってないし私ってなるじゃないですか、なので今回はですね恋活という形ですね。
なるほど、
はい、そうだ、
あと柴田さんの写真館の方で何かこうイベント季節ものみたいなものがありましたらぜひ、はい、
ちょっともう年も押し迫ってきたんですね、お正月にですね、
はい、
毎年恒例の新春ファミリーフォト、はい、2018円、毎年1円ずつ値上がりしちゃいます。ちゃんとキャビネ版っていうのは、まあ、2L 版ですね、
はい、
12センチ×17センチぐらいのお写真を台紙にお入れして1枚お渡しします、
うん、
はい、
お正月にお伺いすればいいんですか。
そうです、1日から3日までの間ですね、はい、やっておりますので、
あら、
ご予約制になります。
あ、はい、予約制ですね、
はい、
はい、あ、分かりました、
はい、
今日ね、いろいろと写真屋さんなんですけど、写真屋さんらしからぬ部分も、ね、私ね、村瀬先生いかがでしたか。
いや、もう本当柴田さんね、活動の幅の広さにびっくりしましたけど、
うん、
まあ、写真ってね、さっきもちょっとお話しましたけど、やっぱ人生の1ページを切り取るとか記録残す非常に重要なものなんで、最近インスタとか非常にこう気軽にスマホとかで写真撮ってみんなこう上げるっていうのが流行ってますけども、それで非常にいいことなんだけども、やっぱ人生のこの一場面、大事な場面をやっぱプロの方にちゃんと撮ってもらって記録残すと、ね、ありがとうございます。
今日は村下先生と一緒にフォト柴田代表取締役社長の柴田康夫さんにお話を伺いました。柴田さん、村下先生、どうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。